聖書を拝読いたします。今朝は、第一コリント書の4章の6節から13節です。新約聖書の331ページ、左の段の最初回になります。それでは第一コリント書4章の6節から13節までをお読みいたします。兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは私たちの霊から書かれているところを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためです。一体誰があなた方を他の人よりも優れていると認めるのですか。あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか。あなた方はもう満ち足りています。すでに豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。いっそのこと本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と共に王様になれたでしょうに。私はこう思います。神は私たちを使徒、私たち使徒を次第に決まったもののように最後の出場者として引き出されました。こうして私たちは世界に対し御使いたちに地にも人々にも見せ物になりました。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いのですが、あなた方は強いのです。あなた方は尊ばれていますが、私たちは癒しめられています。今この時に至るまで私たちは飢え渇き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、労苦して自分の手で働いています。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、中傷されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。今もそうです。以上です。それでは西本牧師によりますメッセージでございます。今朝の題は神の前にへりくだりです。それでは西本先生、よろしくお願いいたします。はい、
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2月第2の手術の礼拝を与えてくださり、また私たちをこのところに神様は導いてくださって、共に礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。また今日は羽曳野教会もこのインターネットを通してオンラインで礼拝できることをありがとうございます。この寒さの中にありますし、風も強い中にありますけれども、どうぞまた主が私たちを守ってくださり、また生活の中にも主はあなたの助けと力を私たちに与えてくださるようによろしくお願いいたします。私たちのために一人子さえも惜しむことなく十字架にかけ、そしてまた私たちのすべての罪咎を許してくださって、私たちを生かしてくださる神様を礼拝し、また賛美を捧げ崇めることができることを感謝いたします。どうぞまた私たちの心の中に神様の大いなるご愛、恵みを注いでくださり、また私たちも主を褒めたたえ賛美し、そしてまた喜びを持って生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞこの礼拝の中にも主はあなたが私たちの心の中に働き、そしてまた神の御言葉が生きた神様の私たちの励ましの言葉となって、また慰めとなって私たちを強め、またこの世にあって神様の栄光が表されていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をもご聖霊が導いてくださり、また私たちに神様のその真実を語ってくださって、そしてまた私たちも 御言葉通りに生きるものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコリント人への第一の手紙の4章6節から13節を読んでいただきました。6節のところにパウロが私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきましたというふうに語っています。自分自身パウロとまたアポロ2人とも神様のために喜んで奉仕をする人たちであったわけです。ところがこのコリントの教会に問題が起こりました。その問題は何かっていうと、一番最初の1章の10節のところに仲間割れということが出てくるわけなんです。みんな仲間です。でもそれが分かれていく、教会が分裂していく、それはもう悲しむべきことであったわけです。なぜそんなことが起こってきたのか。その一章のところには、私はアポロにつく、いや私はケパに、パウロに、それが実は仲間割れの原因であったということです。まあ、おそらくはアポロもケパすなわちペテロもまたパウロも別に彼らが仲違いしているというわけではなかったわけです。ところがコリントの教会の人たちは、やはりアポロのメッセージは素晴らしい、いやペテロの方がもう彼は直接のイエス様の弟子だった、だからその体験をもとに語ってる、いやパウロの方が素晴らしい、言うなれば人を評価する、まあ、この人が素晴らしいということはですね、決して悪いことではないわけです。でも私たちの心の中にはどうしても比較をしてしまうっていう思いが出てくるのではないかなと思います。一方が素晴らしかったら他方はあんまりそうではない。ですからそこに、まあ、私たちの、まあ、言うなれば価値判断、しかも自分のその判断は果たして絶対正しいと言えるのかどうか、ほとんどそれはもう主観に頼っていると思います。私たちは決して客観的にですね、全てのものが評価できるっていうような力はないんではないかと思うわけです。もう自分に対して優しくしてくれる人とか、また親切にしてくれる人は愛することはできると思います。その人に好感を持つことはできる。でも自分に反対する人とか、また嫌なことを言う人は、おそらくは好きにはなれないというような思いが出てくると思います。じゃあそういう中で公平に見ることができるんだろうか。多分難しいと思います。もう偏った見方、自分に好ましい人はいい人、そうでない人はダメだというようなことを私たちは心の中に思ってしまう。ですからそういうのがコリントの教会の中で起こってきたということです。じゃあこれはもうなくなってしまったのか、今の時代教会の中にこういうことはないのか。私はあると思います。人間である限り私たちは弱さがある。私たちは二つの目を持って神を見るということはできないわけです。もう現れてこの目で見えることで判断する。もう言うなれば、まあ、私たちは外面でしかなかなか人を見ることができない、そういう弱さがあるわけです。そしてそこに実は問題が生じてくる。自分の判断は間違っていない、正しいんだと。それがお互い主張したらどうなるのかと。それが仲間割れの原因になってくるということです。そしてパウロがここで言ったのは何か、それは6節の終わりのところに、一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためですと 彼はそう言ったわけです。ですからコリントの教会の問題は何かっていうと、その思い上がりが一人の心の中に生じてきている。その思い上がりって何かっていうと、自分の判断は正しい、自分は間違っていない、なんであの人はあんなこと言うんだろうか、こんなことを主張するんだろうか、おかしいじゃないか、それが分裂の原因になっていった、そして仲間割れになってしまう。実は注意すべきは、人のことよりも自分自身を私たちはもう一遍しっかりと見ないといけないということであるわけなんです。7節のところに、一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですかとですね、パウロは言ってるわけなんです。あの人は間違っていると人差し指で人を指したら、後の3本指は自分の方に向かっているってですね、ある人が言ってましたけれども、自分の考えがどれだけ正しいものであるのか、そして一体誰が自分を正しいものと判断してくれるのか、それは大きな問題であると思います。パウロは6節の中頃を見ると、私たちの霊から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶためということを彼は言いました。この学ぶ、それをしっかりと勉強して知る、何をそれを知るのか、書かれていることを超えない、一体この書かれていることを超えないってどういうことなんだろうか、書かれているっていうのは何を指しているのか、分かりやすく言うならばですね、この書かれているっていうのは実は聖書、神の言葉です。そしてそれを超えない、すなわち神の御言葉から逸脱していかない、自分勝手な解釈に陥って、自分の都合の良いように自分が考えてそれをしていかないということです。ですから私たちの基準になるのは何かっていうと、実は神の言葉、聖書が私たちの生きる基準である、聖書は聖典、キャノンと呼ばれるわけですけれども、そのキャノンという言葉の中には、実は物差しという意味があるわけなんです。私たちは長さを測るときに物差しを使うと思います。だいたい私たちは目分量でですね、これはだいたい1メートルぐらいある。ところがその長さっていうのは、人のその見方によって時々違うことがですねあるわけなんです。これが1メートルあるって言ったって、果たして100センチ1000ミリメートルあるってですね、間違いない果たして言えるのかどうか、多少の誤差が出てくるわけです。そしてそれは人間を見る目だったらもっと違ってくる、もう主観によってですね、もう大いに変わってくる。特に今の時代っていうのはインターネットが発達し、もう SNS でですね、いろんな情報が行き交っているわけなんです。もう中にはもうフェイクニュースもあるし、誤解した情報もですね飛び交っている。どこで判断するんだろうか、そのように思うわけです。このところではパウロは書かれていることを超えない、それを学ぶためだ、私たちは神の御言葉をもって判断していく、それが重要なところであるわけなんです。イエス様は弟子たちに語られた言葉があります。最後の晩餐の時にイエス様は弟子たちの足を洗われました。ペテロはなんでこんなことをするんですかって言って、 言ったわけですけれども、イエス様はその時に、私は新しい戒めをあなた方に与えると言われたわけです。まあ、新しい戒めがあるならば、じゃあ古い戒めは何だったのか。それは実戒のことであろうと考えられるわけです。でも実戒の根本というのは、神を愛する、そして人を愛する、そのことをイエス様は実際に弟子たちの足を洗われた。弟子の足を洗う、それはもう奴隷のする仕事であったわけです。ところがイエス様は率先して自ら腰をからげ、手拭いを取って弟子たちの足を洗う。それは何を示されたのか。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが新しい戒めである、そう言われたわけです。イエス様は奴隷の姿をとって弟子たちの足を洗う。じゃあ私たちは実際にそうしてるんだろうか。本当にその汚い足をですね、ただ私たちはそれを眺めて、あなたの足は汚いってですね、もう非難してるだけで、自らがそれを洗おうということはなかなか難しいことであると思います。ですからコリントの教会もまさにそれが問題だった。思い上がることがないように。この思い上がりっていうのは、別の言葉で言うならば高慢ということであるわけです。高ぶる、自分が正しい、自分が人よりも優れている。しかしあのイエス様の弟子たちも、最後の晩餐の時も、この中で一体誰が一番偉いのか、誰が最後までついていくのか、言い争いしてたわけです。ペテロさえもですね、もう他の人たちが逃げても私はもう牢獄まで一緒に行きます。彼はそう言ったんです。でも実際どうだったのか。大祭司の庭までは彼はついていきました。しかしその時に、お前もあれの弟子だろうと言われたら、いや違う、一回だけではなかったわけです。三回も彼は否定して、もうキリストの弟子ではないと言い張ってですね、最後にはもう逃げて出て行った。それがペテロの実際の姿だった。あの最後の晩餐の席のペテロ、他の人たちが逃げていっても、自分は獄屋までイエス様と一緒にいる。全く手のひらを返したように彼は逃げていってしまった。それが私たちの実際の姿ではないだろうか。誰も誇ることはできないわけです。7節の中頃には、あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですかとあるんですけれども、まあ私たち今の時代、お金を払ってですね、お米を買ったり、また魚を買うっていうことがあるわけです。じゃあ元を正していくならば、例えば漁師さん、魚を取ることはできます。でも魚を作り出すってことはできないわけです。農家で働いている人もですね、必ず種を仕入れてくるわけなんです。そして農家の人がやっていることは、種をまいて、世話をして成長して収穫をやる。でも無から有を作るってことはできないわけです。私たちも同じです。与えられたものによって私たちは実は生かされている。だから私たちは自分で自分が立つっていうことは絶対にできないわけです。 100% 無理です。私たちが生まれてきた時のことを考えてもですね、おぎゃと生まれて自分の足で立って、 すぐに生活したっていう人なんて一人もいないわけです。もうその時なんて誰も記憶にはない。まあ気がついたら家族がいてですね、まあ面倒見てもらっている。で最後もどうなのか、まあおそらくは年取ってもうベッドに横たわってですね、何もできなくなってしまう、面倒見てもらうっていうものが私たちの最後ではないかなと思います。だから一人として自分の力でできる人は一人もいない。まあ私たちは誇ることはできないわけです。ところがこのコリントの人たちは8節を見るとパウロはもう満ち足りています、すでに豊かになっています、そう言ってる。まあ確かに経済的にはコリントの教会は豊かだったと思います。町自体が港で貿易で発展していた、多分他の地方よりもですね豊かな教会だったんじゃ なかっただろうか。そしてまた都会ですから多くの人が集まってくる。もう北の方の地方はですねもっと貧しい、産業もない、人数も少ない。でもあのユダヤの地で飢饉が、災害が起こった時に貧しい地方の教会の人たちは多くを捧げた、パウロは言っているわけです。ですからいくら経済的に豊かで持っていたとしてもですね、もう心が乏しかったら捧げることはできない。ですから満ち足りている、すでに豊かになっている、物質的にはそうかもしれないわけですけれども心はそうではなかった。それは私たちも注意しなければいけないところではないかと思います。ある人は物で栄えて心で滅ぶ、ああ十字架なき日本よといった人もいたわけなんです。まあ私たちも自分自身が果たして思い上がっていないかどうか、傲慢に陥っていないのか、それをよく考える必要があると思います。そしてパウロはその解決のために言った言葉が10節に出てきます。それはキリストのために愚かなものであるということです。まあ逆の言葉だったら自分のために賢くなる、それがこの世の生き方ではないかなと思います。もう自分が物質的に良くなるために一生懸命働く、そして人よりも知恵をつけるためにですねさらに上の学校を目指す、確かに向上心があるということはいいことだと思います。でもそれが本当に神様に喜ばれるような心の豊かな人間になっているのかどうか、それはもう別のことではないかなと思うわけです。なぜならば私たちはどのように救われたのかということを考えてみる必要があるわけなんです。自分が良いことをする人間になったから救われたのか、真面目に生きてるから神様はそれを評価されて私を救われたのか、そうではないと思います。まだ自分が罪人であったとき神様のことがわからない、しかしそういう時にすでにキリストは十字架にかかって命を捨ててくださった。あのパウロはどうであったのか、彼は人一倍聖書に対しては熱心に学び、まあ、律法学者として生活し、そしてまたパリサイ人としてもう人からですね後ろ指さされないように真面目に生きてきた人であったわけです。じゃあ彼の心の中に喜びがあったのか、 そして自分は神様の御心に従って生きてるっていう確信があったのか。実はなかったわけです。むしろ逆に自分が今やってることがもうまさに呪われているようなものに思われたわけです。彼がやっていたことは人を迫害するっていうことであったわけです。鞭で叩き、もう子供であろうが老人であろうがもう容赦なく牢獄に入れていくっていうような、そのようなもう愛のかけらもないような人だった。私たちに必要なのは何か、それは愛するっていうことではないかなと思います。そして初めにパウロはイエス・キリストによって愛される、それを彼が知ったのは復活のキリストに出会うという体験があったわけです。まあ私たちは今日この目で復活のキリストを見るっていうことはできません。しかし私たちは書かれたもの、聖書を通して復活のキリストを知ることができる、そのことがあります。そしてもう一つのことは、そのキリストを私たちが信じて心の中に受け入れる、そして私たちの王となっていただく。このところでもパウロはですね、8節にこの王様っていう言葉を使っているわけです。あのコリントの人たちが私たち抜きで王様になっています。それは自分が一番偉い、まあ、その当時やっぱり偉いものは王様であったわけです。でパウロは私たち抜きで、私たち、それはアポロやペテロ、そういう神の御言葉に使える人たち抜きで、もうそのコリントの教会の人たちだけで自分が偉い、自分の言ってることは正しい、そのことを彼らは主張し合い、いがみ合い、もう分裂していく、そのことが起こってきたということです。しかしパウロが救われたのは何であったのか。イエス・キリストの十字架によって自分の罪が許された。そして彼がそのクリスチャンたちを迫害しているっていうのは間違っている。トゲのついた鞭を蹴るのはもう自分を傷つけることだ。だから彼が迫害することが彼の喜びになっていたのか、ちっとも喜びにはなってなかった。まさにトゲのついた鞭を蹴ってるような自分の心を痛めることであった。彼がそれが分かったということです。そしてまた私たちもクリスチャンになって分かることがある。それは何かっていうと、人に対する愛が自分にはない、欠けているってことが分かってくるのではないだろうかと思います。まあ私はクリスチャンになってそのことが分かってきたわけです。自分に大いに欠けているのは人を愛する、その愛が自分にはない。しかしイエス様は自分のようなものを愛してくださった、そして十字架で命を捨ててくださった。友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。まさにその愛によって私は信じるというその信仰が心の中に表されてくる。しかしそれと同時に愛の足りなさも明確になってきたわけです。重要なことはその十節に出てくるキリストのために愚かなものとなる。私たちはこの世では自分のために自分が賢いものとなる、その賢さを求めていると思います。まあ中にはずる賢いっていう人もいるんです。巧妙にですね、いろんな手段を使って そして自分が立派なものになるように見せかけてですね、言うなればそれはこの世の賢さだと思います。でも私たちはこの世の賢さで本当に心が平安になったのか、そして自分が愛で満たされるんだろうか、私たちは考えなければなりません。しかしパウロは全く逆に、なんと13節の終わりを見るならば、私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりましたってですね、彼は言ってるんです。だからどのように人から罵られようが、バカにされようが、もうそんなことちっとも痛くも痒くもない。いや、それとか逆にですね、12節13節を見ると、罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、中傷されては優しい言葉をかけています。そういう人間に彼は変えられたということです。それは彼の努力によって変えられたのではない、それは彼自身がイエス・キリストを心に信じる、受け入れる、そしてキリストが私の心の王様になってくださった、そして私はその使えるしもべにしか過ぎない。ですから彼の真実は何であったのか、それは彼自身が自分も十字架の上で死ぬということであるわけです。ガラテヤ書の2章の20節を見るならば、彼は私はキリストと共に十字架につけられた。だから彼の自我、自分の思い、それはキリストと共に十字架につけられている。だからもはや自分が生きているのではない、キリストが生きておられる。だから彼の心の真ん中にあったものは何か、イエス・キリストが生きておられる、それが彼の心の本性だったということです。まあ、イエス・キリストのことを実はペテロも証しをしているわけです。第一ペテロの2章のところを見ると、22節にキリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷の上にあなた方は癒された。ペテロも癒されたわけです。3回嘘をついた、その心の罪もイエス・キリストの十字架によって彼は癒された。そして彼はそのイエス様の愛を伝える人になった。それはパウロも同じである、罵られても祝福し、迫害されても耐え忍び、中傷されても優しい言葉を語ることができる。それは彼の力ではなくて、キリストの愛、キリストの力によって彼はそれをなすことができたということであるわけです。じゃあ私たちはどうなんだろうか。人から罵られたときに、また中傷されるときに、一体そこから何が出てくるのか、怒りが出てくるのか、それとも優しい言葉が出てくるのか、自分の心の中にあるものが実はそれによって明らかにされていくということであるわけです。そしてコリントの教会も実は変わっていった。第二コリントの5章17節を見るならば、誰でもキリストに会うなら、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなったのである。なんとコリントの教会も実は新創造、新しく作り変えられて、 そして彼らは仲間割れの分裂の危機からそれを乗り越えて互いに愛するものに変えられていく。だからこのコリント書は聖書の中に収められて、今も私たちにこのことがしっかりと示されているということであるわけです。私たちもこの書かれているこのことを本当に忠実に自分のために神様は書いてくださった、自分を励ますために、そしてまた真実に神の前に生きる、そしてまた神様に忠実に従っていく、キリストの弟子として自分が生きることを、また私たちは心にしっかりと捉えて、イエス様の愛が本当に自分のうちに、また自分の行動に表されていくものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちの判断の基準はどこにあるんでしょうか。私たちの主観でしょうか、自分の感情でしょうか。どうぞもう一度私たちの心の中に神様が真実を示してくださり、神の御言葉による以外にはないことをどうか明らかにしてくださって、何よりも私たちはキリストのために愚かなものになることができるように、あのパウロも自分を捨て自分の十字架を追って、いや私はキリストと共に十字架にもうつけられたのだ、そしてキリストが私のうちに生きておられる、そのキリストの命また愛によって彼は生かされました。そしてコリントの教会も変えられていきました。どうぞまた私たちも本当にこのキリストの姿を表すことができるものに神様が作り変えてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。